愛媛大学研究室からこんにちは。
教授としての仕事は研究教育の仕事はあるんですけれども、役職としては国際連携推進機構の副機構長ということで、こちらの方で働かせていただいております。国際連携推進機構というのは、昨年できたばかりの機構なんですけれども、これまでいろいろなところにあった国際関係のものを統括する形で、研究交流とか学生交流、留学生の面倒を見るとかですね、そういうことを統括的にやっている機関になっております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き国際連携推進機構の細川洋二教授にご出演いただき、国際化へ向けての愛媛大学の取り組みや今後の展望を伺います。2011年最初の研究室からこんにちはは、愛媛大学の機構の中でも一番新しい機構、国際連携推進機構の副機構長、細川洋二教授をお迎えしております。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
先生、この国際連携推進機構というのはまだ耳慣れない新しい組織なんですけれども、どういったお仕事をしていらっしゃるんですか？
はい、これまでも、学内で研究交流の組織とか、学生交流の組織いくつかあったんですが、はい、そういうものをまとめて国際関係の組織を一括した組織になっております。
はい、愛媛大学ではその国際連携というものを教育、研究、社会貢献と並ぶ4つの柱のうちの1つと位置づけていらっしゃるようですけれども、この機構が立ち上がったのがまだ一昨年、まだ2年経ってないぐらいですね。
はい、一昨年の4月になりますですね。
そして先生もいらっしゃったのが昨年の5月ということですから、本当に新しいところで新しいことをまた始めていこうという意欲に燃えていらっしゃる時期じゃないかと思うんですけれど。
そうですね、そういった意味では頑張らなきゃというふうに思っております。
細川先生がこの愛媛大学にいらっしゃる直前までは中国との関わりが深かったようなんですけれども。
はい、ここに来る直前まではですね、はい、独立行政法人の科学技術振興機構という行政法人があるんですが、はい、そこの中に中国総合研究センターというセンターがありまして、そこを担当しておりました。で、中国の科学技術に関する研究機関としては多分世界一のレベルを誇る研究機関だと思います。
先生の調査の中では、その中国の科学技術というものはもう日本に追いついてきているというようなデータがあるそうですが。
はい、論文数ではですね、一昨年に、日本を超えて並ぶか超えるかぐらいの形になっております。それで質の面でも日本にかなりキャッチアップしてるなというふうに思っております。
アメリカでは2006年に博士号を取った研究者の3分の1が外国人留学生で、その中でも中国の方が3分の1を占めていたということで、その留学生と大学との関係というのも、こう来てもらえるっていうか、選んでもらって共に伸びていくっていうようなことも大切なことになってきそうですね。
はい、そうですね。このデータっていうのがですね、示しているのは実はですね、アメリカの研究っていうのはアメリカ人じゃなくて、はい、かなりのところは中国人によって支えられているっていうことなんですね。はい、で、多分中国人がですね全員引き上げたらアメリカの技術レベルって格段に落っこっちゃうと、
はい、
まあ、日本もすでにそうなんですけどね、日本の研究所っていうの中で特にハイレベルの研究機関になる、ほど中国人の方が随分働いておられまして、そういう方がいないともう研究成り立たないっていう研究室が非常に多くなっております。あとそれと同時にですね、恐るべきことに、日本人がですねどんどん内向きになって、
はい、
外国に留学しなくなってきていると。で、先ほどのですね、2006年のデータではですね、アメリカで、博士号を取った中国人って大体5000人ぐらいいるんです、
はい、
で、それに対して日本がですね300人ちょっとしかいない。でこれはですね、中国の清華大学が1大学で500何十人、博士号を出してるんで、はい、日本全体で、 清華大学一大学に負けてるんですね。で、アメリカのですね、博士号を取った人の出身大学のトップがですね清華大学、次が北京大学、で3番目やったアメリカの大学が UC バークレーが来るというそういう主力になってます。そういった意味ではアメリカの研究も中国人によってかなり支えられているという。
国際化というのはかなり進んでいると思ったんですが、そういったあの大学のレベルでは日本はまだまだどころか後退しているところもあるということですか。
はい、あの特にですね外国に進出するっていうことに関してはどんどんどんどんその日本から出ていこうという学生の数が減ってるということですね。そこはすごく大きな問題ですね。
あの大学の国際化が遅れてしまうということはやはりそのレベルがあのなかなか上がっていけないっていうこともあるかと思うんですけど、そう考えるだけでも留学生の受け入れの必要性というのも重要なキーポイントになってきますね。
そうですね、あのアメリカがそうであるように、それから日本のですね一流の大学とか一流の研究機関がそうであるようにですね、留学生の力、特に優秀な方の力なしにはですね教育研究のレベルがもう保てないんですね。どこでも日本の中の科学技術のレベルを、維持し発展させるためにはそういうことがもうぜひ必要になってきているという段階になってます。
姫大学の留学生の比率というのはどうでしょうか。
あのこれがですね、まあ、愛媛大学に限ったことじゃなくて四国全体の大学について言えるんですが、はい、その留学生比率が非常に低い状況になってます。四国全体で、1% しか日本の中の留学生のシェアを取ってないんですね。まあ、そういうこともあるんでしょうけれども、愛媛大学の留学生比率まだまだ、少ない。逆に言うと、伸ばしていく余地がこれから随分あるなというふうに思っております。
わ、もったいないですね。本当はあの愛媛大学その研究のレベルっていうのはあの全国でも有名な大学と肩並べても全然おかしくないような研究をしているのに、どうしたらこれからその留学生の方にも知っていただけるようになるでしょう。
はい、あの私がここの大学に参りましてですね、一番感じたのは留学生に対する PR が不足しているというふうに思っております。はい、そういうところを強化するだけで、これだけのレベルの高い大学であればですね、留学生たくさん特に優秀な方がたくさん、来られるだろうなというふうに思っております。
まずは広報活動。
そうですね、
具体的にはどういった広報活動を。
はい、あの一つはですね、あの留学生向けの案内を英語版と中国版で作る必要があると。それからホームページをきちんと充実させて英語版と中国版をきちんと作る必要があると、ということをするだけでも全然、違ってくるなというふうに思っております。
その魅力あるこの情報を提供できるような場所を作ってまず整備していきたいというような。
そうですね、はい、
そして長期的にもこうしていかなければというようなお考えもあるかと思うんですが。
はい、留学生 の, あのことから考えるとですね、特にその外国から日本に来る場合に入試のためだけにですね、はい、日本に来るっていうのはすごい学生側からすると負担なわけですね。そのためにビザを取るっていうのは結構難しかったりしますしですね、旅費もかかるしということですごくハードルが高いんですね。ですからあの他の大学なんかではですね、それぞれの現地の国に行って入試をしたいとかですね、からインターネットを通じて面接をしたいとかですね、もうやってますし、それからアメリカの大学なんかでは入学願書とそれからいくつかの国際的な試験を受けるだけでそれでも合否を判定しちゃうという方式とかですね、こういうものを組み合わせていければいいなというふうに思ってます。
あの愛媛大学ではその学生が輝く大学づくりというのもあの一つ掲げているんですけれども、やはり学生さんというのは大学にとっては貴重な財産でありますよね。
はい、学生さんあっての大学ですから、ある意味大学っていうのは教育の面では完全なサービス業なんで、そこの意識が必要だなというふうに思います。
もちろん海外から見ても魅力的な大学であり、そして卒業生たちもあの愛媛大学のことをずっとこう思っていられるような 魅力のある大学であることが大切ですね。
はい、そうですね。あと重要なことがですね、
はい、
今日本の大学って卒業生のケアっていうのがよくできてない段階で、私アメリカの大学も出てるんですけれども、はい、そこだとですね、毎日1回ぐらいですね、情報が来るんですね、
はい、
今度どういうもの催しをやるとかですね、そういうのがですね、1日1通か2通ぐらいメールで入ってきてるというような状況なんですね、
はい、先生、卒業なさってからも何十年経ってもいまだに届くんですか。
はい、
例えばその東京大学であれ、
はい、
ハーバードであれ、
や
ってくるんですか。
え、
海外に至っては1日に2通ぐらい。
はい、そうですね。1日に今日もだから今日も2通入ってましたですね。
こうイベントがありますっていうようなお知らせが、
そうですね。
あら、それ忘れられないですね、大学のこと忘れようと思っても。それは登録してらっしゃるからですよね。
全員がですね、卒業するとですね、自分のための電子アドレスを、メールのアドレスをですね、はい、その大学のサーバーにもらうのと、それから自分のホームページをもらうんですね。でそういうところに自分のプロフィールとか書いておくと、何かあるたびにメールとかで、大学の状況とかに連絡して、してくると。でそれから、同窓生なんかもその大学の、データベースを使っていろいろとは、お互いにコンタクトし始めると、そういう感じになってますですね。特にアメリカなんかの場合だと、はい、自分の就職活動するためにそういうネットワークって非常に重要なんですね。彼らからすると、そういう同窓生のネットワークがきちんと作られている大学っていうのはですね、魅力的な大学なんです。個人にとっても有益になっていると。で日本もですね、障害雇用制度がだんだん崩れてきて、いろいろ職場を移らなきゃいけないっていう時になった時に、そういう、大学のネットワークっていうのがこれからだんだん重要になってくるんじゃないでしょうか。
愛媛大学はまだまだ魅力的な大学になる可能性を秘めてますね。
そうですね、もともとですね、ものすごくレベル高い大学なんですよ。それがなんか、知れてくれるだけでも、ものすごく、留学生も来るし、学生のレベルも上がるんじゃないかなというふうに思っています。
そして細川先生ご自身も今は国際連携推進機構の副機構長という立場ではいらっしゃいますが、これまでいろいろなその海外国際的な方々と関わってきたご経験を生かして、この春からはまたご自分でも講義を持って学生さんたちとお付き合いをするようになるんですね。
はい、そういうそのつもりで、今準備をしているところです。
どういったことを教えてこられるんですか。
そうですね、現代社会の中におけるですね、はい、科学技術の関わりということで、普通生きている時に科学技術ということがですね、そういう知識がなくたっていいやっていうふうに思ってられる方が多いと思うんですね。でも多分だんだんだんだんですね、科学技術についての知識、世界の知識を持ってないことによっていろいろ不利益を被ってくるような時代になりつつあるなというふうに思っておりまして、そのあたりについて学生さん方といろいろ考えていきたいなというふうに思っております。
まさにこれから必要になってくるであろう情報をこれからの学生さんたちがまた先生と共に勉強研究していけるわけですね。
はい、そういうふうに考えております。
これはまた一つ愛媛大学の魅力が増えますね。
そのように、受け取っていただけたらすごく幸いだなっていうふうに思います。
2011年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科の竹山恵美准教授にお話を伺います。お楽しみに。